伊万里第662号2009年4月号です。春爛漫の4月、新年度が始まりました。ピッカピカの新入生、フレッシュな新入社員など、希望をいっぱい抱いてそれぞれの場所でスタートですね。皆様、お変わりございませんか。今月の表紙、昭和29年4月1日に2町7ヶ村の合併により誕生した伊万里市は、この春市政55周年を迎えました。市内に数ある桜の名所から浦の崎駅や明星桜など、美しく咲き揃った満開の桜の写真です。これからも毎年春になると美しい花を咲かせて伊万里市の誕生を祝ってくれることでしょう。今月の主な内容、特集地域の力は市民の力から、広がる男女共同参画の取り組み、インフォメーション伊万里、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、暮らしのチャンネル、すごいぞ伊万里の中学生となっています。
特集地域の力は市民の力から。伊万里市では14年度から市民と行政との協働による新しい伊万里、楽しい夢のある伊万里を実現するため、市民からまちづくり計画やアイデアを募集し、その実現を支援する市民提案型補助事業、21世紀市民夢づくり計画支援事業を行っています。この事業は補助が1年間10万円以内のアイデア立案部門と、最長3年間で総額180万円を限度に補助を受けることができるまちづくり計画実施部門に分かれています。これまで24の事業が地域おこし、ボランティア活動、環境対策、青少年の健全育成など、各種団体が幅広いテーマで活動を行い、大きな成果を上げています。今回はこの事業をきっかけに、新しい地域おこしにつながっている取り組みにスポットを当て、地域の力を作る市民の力について考えていきます。ふれあい広場夢づくり事業、伊万里市唯一の畑津漁港内にあるふれあい広場を核に事業展開を行っており、塩炊き、炭焼き活動を通じた世代間の交流を中心に、観光ツアーの誘致も行われています。畑津町開発促進協議会会長井出武明さんは、昭和20年代畑津町では塩炊きが盛んに行われていました。近年天然塩の人気が高まっており、畑津で再び塩炊きを行うことで町おこしにつなげたいと考えていました。20キロ沖合のきれいな海水を3日間で延べ30時間かけて塩が出来上がります。1トンの海水から30キログラム弱の波浦の塩が完成します。ふれあい広場で250グラム入り1袋500円で販売していますが、天然ミネラルたっぷりで美味しいと好評です。塩炊きに従事する皆さん、小屋を建てた大工さん、海水を汲んできてくれる漁師さん、焚き付け用の木材を提供してくれる製材所など、材料費や燃料費を除き、すべて町民のボランティアで運営しており、町民の力が結集して成り立っていると言えますと話されました。西九州伊万里たこ揚げ大会、空に前、人、命、心をテーマに、黒川町の地域活性化と伊万里ビーチの冬場の有効活用、親と子のふれあいの場の提供を目的に開催しています。 西九州伊万里凧揚げ大会実行委員長の吉田直弘さんは、美しい海と山、黒川町の魅力を広めたいと始めたこの大会は、毎回区長の皆さんに区域内の企業への協賛金のお願いなどに奔走してもらい、大変感謝しています。また実行委員会の委員のほか、 JA 伊万里黒川支所青年部などたくさんの町民の協力があって開催を続けることができています。8回目の今回は好天に恵まれ、1300人という過去最高の人出でにぎわいましたと話されました。前岳住宅の所蔵品調査。大坪塾の塾長前田信義さんは、築220年を超える歴史的建造物、立花町の前岳住宅の所蔵品は、以前に8000点を超える古文書の調査が行われていましたので、残りの古文書、漆器類、家具類などの所蔵品約4000点を整理分類しました。その後、お月見コンサート、テーブルコーディネート展など多彩なイベントの開催に広がっています。2月に初めて開催したひな祭りには、福岡や大分からバスツアーが来るなど、県外でも知られているようですと話されました。伊万里菜の花の会シニアプロジェクト。菜の花を地域に広げ、環境保全を図りながら、菜種油の製造や保育園児による菜の花の絵の展覧会などを開催しています。牧島のカブトガニとホタルを育てる会、カブトガニの産卵を見る会や竹灯籠祭りコンテストやホタルイモンなど、市の天然記念物に指定されているカブトガニとホタルが生息する自然環境の保護を目的に各種啓発活動を展開しています。伊万里市観光ボランティアガイドの会。伊万里市のお宝50選を活用し、独自にお宝マップを作成、伊万里市の新しい観光資源の開発も行っています。マップを活用したお宝巡りツアーは大好評を得ています。伊万里ワクワク映像塾実行委員会。次世代を担う人材の育成を目的に、専門家などを講師に迎え、映像作成を通じてものづくりの楽しさを中学生に伝え、伊万里黒沢映画祭で作品の発表を行っています。三和会。市内の各地域に伝わる昔話を掘り起こし、伊万里弁でまとめた冊子3巻、最終的には5巻を出版しました。さまざまなイベントで昔話や方言などの伊万里独自の文化を次の世代に語り伝える活動を行っています。 JA 伊万里梅部会女性部伊万里梅加工研究会。伊万里市の新たな農産物ブランドである梅を広く PR し、消費者拡大を図ることを目的に、梅漬け講習会の開催や梅サイダーの開発などを行っています。青梅サイダーに続き、新たに紅梅サイダーも商品化されました。伊万里の食を豊かに実行委員会。伊万里の食材を生かした商品開発をメインに、自慢料理コンテストを通じて食三昧レシピ集を発刊、梨を使ったお菓子をはじめ、特に伊万里牛ハンバーグは伊万里の食ブランドとして定着しています。伊万里エーサー隊。沖縄の伝統芸能エーサーを通じて、青少年の健全育成と幅広い年代の交流を行うために、太鼓など必要な備品の整備、オリジナルエーサーの創作などを行いました。市内外のイベントに参加しています。特集最後に、市男女共同まちづくり課副課長兼地域の元気推進係長池田博さんに聞きます。この夢づくり事業は開始から8年目を迎えようとしており、地域の身近な課題の解決や市民活動の活性化などにつながったのではないかと思っています。地域の元気推進事業で地域のまちづくりを応援しています。 今後地域の元気推進事業と夢づくり事業により、自主的自律的な市民の皆さんと一緒に市民が主役のまちづくりに向け頑張ります。池田さんでした。問い合わせ先は男女共同まちづくり課、電話 23-2115 です。
広がる男女共同参画の取り組み。男女共同参画というと難しそうに聞こえますが、簡単に言うと男性と女性が協力し合い、その人らしく生き生き暮らせる社会のことです。伊万里市では平成7年に男女共同参画を市民と協力して進めていくため、関係団体と公募の市民による伊万里プラザを設置しました。第7期伊万里プラザの皆さんとともに、婦人会や小学校への出前講座をはじめ、フォーラムの開催、広報誌の発行などの啓発活動や、伊万里市の男女共同参画進捗状況の評価などに取り組んできました。今回は男女共同参画社会について身近なことから考えてもらおうと行っている出前講座の取り組みを皆さんにご紹介します。婦人会での出前講座では次のような意見が出ました。娘の婿が家事を手伝っているのを見ると娘が助かって良いと思うが、息子が家事を手伝うのには抵抗がある。自分自身から意識を変えていかなければいけないと思う。父親が家庭で家事をする姿を見て子供たちも自然と身についていく。集落の作業に女性が参加しても男性の7割程度の働きとしか受け取られない。区の集会で出不足金についておかしいと意見を出し、話し合って平等になった。この出不足金について、地域で慣習となっている男女差を平成24年度までにゼロにすることを指標に掲げています。山城東小学校での出前講座、1年生を対象に身近な洋服、傘、ランドセルなどの色や将来なりたい職業の選び方について、着せ替えパネルや映像を使って性別に関わりなく自分が好きな色やなりたい職業を選択できるということを一緒に考えました。最初は男の子は青色の洋服、女の子は赤の洋服と決まっていると答えていた児童たちも、講座が進むにつれて自分たちが着ている洋服は好きな色を選んで着ているのに気づきました。男だから女だからといって何も違わないことを楽しく学ぶ出前講座となりました。ここで2人に聞きます。副会長の松尾清さんは、男女の関係は上下や優劣の関係でもないことを表します。その昔、男尊女卑の考えに矛盾を感じた平塚雷鳥が、原始、女性は太陽であったと宣言しました。以来、近年は法律や制度的にはかなり改善されてきましたが、人々の意識はまだまだのようです。真の男女平等は、単に男性への労働の分担、転嫁だけではなく、お互いの長所を生かし、支え合う社会だと思います。次は会長の岡田和恵さんです。2年間の活動で広報伊万里への投稿、出前講座、フォーラムなどを通して市民の皆さんへの啓発に努めてきました。手応えを感じるとともに、活動を続けるための方向性の難しさも痛感しました。今後は懇話会の充実と委員だけでなく多くの人と活動を共にしていきたいと思っています。問い合わせ先は男女共同まちづくり課、電話 23-2115 です。
インフォメーション伊万里、定額給付金の手続きが始まります。地域の経済対策の活性化を図るため、定額給付金を給付します。給付を受けるためには申請していただく必要があり、詳しい内容などについては今月初めに各世帯へ文書で郵送されます。給付の対象となる人は 2月1日時点において住民基本台帳に記載されている人、伊万里市に住所がある人、外国人登録原票に登録されている人、不法滞在者及び短期滞在者を除きます。給付する額は1人につき12,000円。ただし昭和19年2月2日以前生まれの人と平成2年2月2日以降生まれの人は2万円です。給付などの方法は原則として世帯主名義の預金口座への振り込みとなります。世帯主の口座がない場合などは世帯員家族の口座でも結構です。必ず申請が必要です。申請の一斉受付は4月11日土曜と12日の日曜午前9時から午後5時まで。受付会場は選挙の時の投票所と同じです。申請手続きに必要なもの、申請書、印鑑、世帯主名義の預金通帳、運転免許証や健康保険証などの本人確認ができる書類、代理人による申請について、世帯主ご本人による申請が困難な場合は代理での申請も可能です。ただし第三者によるなりすましなどの不正な行為を防止するため代理が可能な範囲を設けています。給付時期は一斉受付にて申請されたものから順に5月中旬以降の給付を予定しています。一斉受付日に都合がつかない人、今月中旬になっても申請書が届かない場合はご連絡ください。問い合わせ先、企画政策課、電話 23-2310。 定額給付金の給付を装った振込詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。定額給付金に関して市役所が銀行、コンビニなどの現金自動預払い機 ATM の操作をお願いすることはありません。定額給付金の給付のために手数料などの振り込みを求めることはありません。不審な事柄などありましたら迷わず市役所情報広報課市民サービス係、電話 23-2136 または警察などに連絡してください。お得な情報、定額給付金の給付に合わせて1割のお得分がつくプレミアム付き商品券が伊万里商工会議所により発行されます。子育て応援特別手当を支給します。国の生活対策に基づき子育て家庭に対する生活の安心の確保を図ることを目的として子育て応援特別手当を支給します。支給対象となる子1人につき36,000円。支給対象となるため生年月日などの要件がありますので送付する通知書でご確認ください。詳しいことは福祉課子育て支援室、電話 23-2174 へお尋ねください。長寿医療制度、後期高齢者医療制度のお知らせ。21年度保険料の軽減について、75歳以上の人と65歳から74歳までの一定の障害のある人で障害認定により長寿医療制度への加入者を含む人の保険料についてお知らせします。長寿医療制度の保険料の年額は均等割額 47,400円と所得の 8.8% の所得割額となりますが、所得などにより保険料が軽減されます。詳しいことは長寿社会課医療保険係電話 23-2153 へお尋ねください。4月から学校給食が変わります。米飯給食週3回から5回へ。昨年学校給食運営委員会が保護者全員に給食費についてのアンケート調査を行いました。回答した人の 83.6% が米飯給食を週5回にして給食費を値上げしないという項目を選んでいます。米飯は日本の伝統的な食文化を継承し、栄養バランスが取りやすい日本型食生活ができるようになりました。また郷土食や地場産品の導入につながります。ご飯は粒で食べるため消化吸収が緩やかとなり、肥満や糖尿病予防に有効と言われています。腹持ちがよく、副食との組み合わせにより食物繊維を摂取しやすくなります。給食センターでは伊万里産のお米6000食分を毎日炊飯します。地元産の安全なご飯の回数が増えると地産地消の促進ができます。また市内の身近な場所で作られたお米を食べることで生産者に感謝する心を育む食育効果も期待できます。試算では給食で使うお米の年間消費量が週3回58トンから週5回98トンへ増大します。パンと比べ1食あたりの単価が安い米飯の給食回数を週5日に増やすことにより、主食費の一部をおかずなどの副食材料費に充てることで給食費の値上げ月200円を回避しました。問い合わせ先、学校給食センター、電話 21-2220。 心の健康に気をつけましょう。1、心の疲労症状サインを早めに知る。眠れない、肩が凝る、人と話をするのが面倒くさいなど、自分なりの心身のサインに早めに気づいて心の休養を取ることを考えましょう。2、規則正しい生活を崩さない。メリハリのある生活リズムを崩さないこと。食事や睡眠、適度な運動などの生活が乱れるとストレス症状が現れやすくなります。3、本音を話せる友人を持つ。愚痴の言い合える友達を大切にする。自分の愚痴を話すだけでなく人の愚痴を聞くのもストレス解消につながります。4、よく遊ぶ。何にでも好奇心を持ち、趣味や運動を楽しむ生活習慣を心がける。これが頭と心の切り替えに最も役立ちます。5、時には何もしない。常に何かをしなくてはと思うこと自体がストレスとなります。時には義務感から解放されて何もしない、目的のない時間を作ることも必要です。ストレスをコントロールしましょう。ここでストレス度の自己チェックをしてみましょう。最近1ヶ月のうちに思い当たるものがありますか？20の質問をします。家庭内でいろいろ問題があった。仕事において多くの変化があった。日頃から楽しみにしている趣味などがない。いつも実践している運動などがない。気分が沈みがちで憂鬱である。些細なことで腹が立ちイライラする。 仕事をやる気がなくなり疲れやすい。人に会うのが億劫で何でも面倒くさい。前日の疲れが取れず朝から体がだるい。寝つきが悪く夢を見ることが多い。朝気持ちよく起きられずに気分が悪い。頭がすっきりしなく頭が重い。肩こりや背中、腰が痛くなることがある。食欲がなくなり次第に体重が減ってきた。腹が張り下痢や便秘を交互に繰り返す。目が疲れたりめまいや立ちくらみがある。急に息苦しくなったり胸が痛くなる。手足が冷たく感じたり汗をかきやすい。よく風邪をひくが治りにくくて長引く。医者の診察を受けたら気のせいだと言われた。以上20問のうち思い当たることが5つ以下は正常範囲、6から10はストレス予備状態、11から15はストレス状態要注意、16以上はストレス病要治療となっています。障害者生活支援センター副所長、精神保健福祉士副島恵子さんは、人間は生きている以上何かしらの悩みは常にあると思います。その悩みが深く長く続くと心が痛んできます。気分が落ち込んでいるときには無理はしないことです。頑張ってしまうと疲れます。いろいろ考えて緊張した生活をすると眠れなくなります。疲れているときにはゆっくり休みましょう。また周りの人は励まさないでください。一生懸命頑張っているのにこれ以上どうすればいいのとなお落ち込んでしまいます。一人で悩まないで相談機関、伊万里保健福祉事務所、伊万里市役所福祉課、障害者生活支援センターをご利用ください。問い合わせ先、障害者生活支援センター、電話 23-3512。 伊万里の観光振興にあなたの力が必要です。伊万里市観光振興計画策定委員会の委員を4人募集します。詳しいことは市役所商工観光課、電話 23-2110 へお尋ねください。中国大連市公務研修生スーさんリポートその3。2月8日長崎市で開催されたランタン祭りに行ってきました。長崎はずっと昔から日本の対外的な窓口として中国との交流が盛んに行われています。また長崎市には中国から商売などに来た中国人と祖先から日本に移住してきた華僑がたくさんおられます。時間が経つにつれ中国の旧暦の春節、中国人にとってかけがえのない一番大事な祝日になるたびにこの地でランタン祭りが行われるのが徐々に習わしとなるようになりました。町中にすごく大きな、そして数多くのランタンが飾られ、その色鮮やかなランタンには中国の伝説に出てくる神様が描かれていて、まるで中国にいるようです。やはり古くから中日人民の草の根的な交流の花が根強く咲いているような感じがします。その後原爆資料館で原爆に関する貴重な写真や映像資料などを間近に見て、戦争の残酷さとその当時の日本の国民も戦争の被害者だということを考えさせられました。二度と悲惨な戦争を起こしてはいけないと強く感じ、平和記念像の前で世界中が これから永遠に平和になるようにと祈りました。以上、スーさんでした。これでインフォメーション伊万里を終わります。
みんなの広場です。2月22日市民図書館の起工式を祝う芽生えの日が市民図書館で開催されました。これは平成6年2月26日の図書館の起工式を祝って、毎年この時期に図書館フレンズ伊万里の皆さんが前菜を作り、来館者に振る舞われています。用意された300食は1時間でなくなるほどの大人気。たくさんの市民が集まり、芽生えの日を楽しく祝いました。2月25日、今年度3回目の市長と語ろう夢未来塾が立花公民館で開かれました。今回は伊万里市の活性化と職員力をテーマに、市役所職員18人と塚部市長が伊万里市の情報発信のあり方について意見交換しました。3月1日、春の火災予防運動期間中のこの日、市内では初めてとなる高層マンションにおける火災を想定した合同消防訓練が理事長で行われました。マンションの自衛消防隊や消防署、伊万里分団と二里分団の消防団の参加者たちは、災害時さながらの緊張感の中、避難誘導や情報伝達、救出、救助、中継送水などの訓練を行い、不測の事態に備えました。3月7日、第10回畑の中のレストランが開催されました。今回のツアーは1泊2日で、福岡都市圏からの28人が参加。大川内山での絵付け体験や伊万里湾クルージング、小ネギの収穫体験、河内の集落での黒米料理、梨の花見を楽しむなど、伊万里の旬を丸ごと体験しました。中でも船上バーベキューでの伊万里牛や車エビなどの新鮮な伊万里産の農水産物に参加者たちは大感激。見て食べて春の伊万里を満喫したツアーでした。3月8日、伊万里の歴史や産業、民族、伝統、特産品などの知識を問う伊万里市歴史と文化のコンシェルジェ検定が行われました。122人が挑戦。合格は110人、満点は12人でした。3月14日、県道黒川松島線バイパスの開通式が木須町で行われました。伊万里津大橋から牧島小学校の南側を結ぶ 2.3 キロで移動時間の短縮が図られるようになります。この日の式典では、色鮮やかな衣装を身につけた地元の瀬戸町中通り区の皆さんによる牧島浮遊が披露され、開通を祝いました。3月15日、黒沢明記念館サテライトスタジオにオープンしたレストラン、ふるさと薬膳旬の開店パーティーが行われました。これは伊万里食と農を考える会が同日限定で開店するもので、旬の素材たっぷりの薬膳カレー、サラダ付き800円を食べることができます。また毎月第2土曜日は、季節の旬の素材を生かした口の幸せと書く幸福御膳も登場します。これでみんなの広場終わります。
ほがらかページです。16回目の恒例行事、スタミナ焼肉オリエンテーリングが3月15日、国見台運動公園から腰岳千畳敷をゴールとする約4キロのコースで行われました。この日は晴天にも恵まれ、親子連れなど68組、263人が参加し、7つのチェックポイントをクリアしながら元気にゴールを目指しました。めでたく 100歳の誕生日を迎えられた市内の3人の長寿者を塚部市長が3月10日と13日、15日にそれぞれ訪問し、記念品を贈呈しました。立花町の前川春代さんはスポーツ番組が好きで、中でもプロ野球と大相撲が大好き。長生きの秘訣は何事にもくよくよせず、マイペースが一番と穏やかに語っておられました。南畑町の藤巻岩尾さんは長年みかん作りなどに携わってきました。今でも時折庭の草むしりをしたり、長寿の秘訣はお酒で、今でもたしなむ程度は飲んでいるそうです。脇田町の山口八千代さんは子供のしつけに厳しいお母さんだったとのことです。現在でも和裁をするという手先の器用な八千代さんは常に感謝を忘れないことだそうです。ドクターズアイ、子どもの発熱と解熱剤の使用について、伊万里市立市民病院小児科の土井智樹先生です。子ども特に乳幼児はよく熱を出します。そこで今回は熱との上手な付き合い方を紹介します。熱の高さと病気の重さは関係がありません。また体温調節中枢に異常がなければ、普通は発熱による脳への影響を心配する必要はありません。ただしぐったりしている、目つきや言動がおかしい、やたら吐く、 40.5 度以上の熱がある続くなどの症状があるときや、生後3ヶ月未満での38度以上の熱は、敗血症や髄膜炎、脳炎などの重大な病気の熱である場合があり、早めに対応できる病院を受診する必要があります。発熱は熱に弱いウイルスや細菌を退治するための体の正常な防衛反応なのです。熱が出ても解熱剤は原則として使用する必要はありません。いたずらに解熱剤を投与することは、体に本来備わった大切な働きを邪魔することになり、かえって病気を悪化させ、治りを遅くすることになりかねません。ただし、頭や耳や関節などを痛がってきつそうなとき、不安や興奮で安静を保てないときや眠れないときなどは、鎮痛、鎮静を目的に1日2回ぐらいまでは薬を使用しても良いと思います。熱が出たら安静を保ち、水分補給を心がけ、睡眠が十分取れるように配慮してください。嫌がらなければ頭以外に首の横、脇の下、股を冷やすのも一つの方法です。水分の補給は大切です。食事は脂肪を少なく、カロリーとタンパク質の多いものを消化が良いように調理して与えてください。ビタミンの補給にも努めましょう。まずは高カロリーで、水分の多いアイスクリーム、プリン、スープ、おかゆ、果物などが良いと思います。室温は20度から25度、湿度は60から70% が適当です。熱があっても元気な様子なら普通は心配いりませんが、いつもの様子と違うと感じられたら、迷わず早めに小児専門医に受診するかご相談ください。市民病院の電話は 23-4121 です。我が家のアルバム、今月は木須町木須東の副島勝さん、陽子さんの長男優勝くん。この優勝は優しいと表彰の彰の字を当ててあります。1歳11ヶ月です。僕は歌が大好き。 いつもいろんなお歌を口ずさんでいるんだぞ。ママの作る手料理はおいしすぎて、食いしん坊な僕はつい食べ過ぎてしまうんです。もちろん好き嫌いはないんだよ。お母さんから一言。いつも元気でお茶目な優勝くん、もうすぐお兄ちゃんになるね。大好きなお歌を聞かせてあげてくださいね。ふっくらほっぺに優しいお目目、明るく元気なお兄ちゃんになってくださいね。ほほえみさん、大坪町栄町小松理恵さん23歳です。去年の10月からタンポポ保育園に勤務しています。現在赤ちゃんクラスの担当です。いつも笑顔で子どもたちから慕われる保育士を目指したいですね。趣味はスポーツ観戦です。ソフトバンクホークスの和田選手、頑張ってほしいです。好きな食べ物はチーズケーキ。自分でも美味しいチーズケーキを作るんですよ。休日は友人と一緒に福岡などでショッピングを楽しんでいます。はっきりとした目鼻立ち、アルカイックスマイルが素敵です。四季の歌。はじきたる雨つややかに柿若葉。はじきたる雨つややかに柿若葉。新天町三区田中南岳さんの句です。ひとひらの迷い桜が我が神に、咲きしその地を思い巡らす。ひとひらの迷い桜が我が神に、咲きしその地を思い巡らす。本町二丁目、前田智子さんの短歌です。スポーツです。3月20日国見台運動公園で伊万里スプリングスポーツデイが開催されました。第24回市長期争奪拡張対抗卓球大会と第12回ラージボール大会が3月15日国見台体育館で催されました。市民スポーツの案内です。5月31日まで市長期争奪ソフトボール春季選手権大会が8時半から伊万里湾大橋球技場ほかで、11日土曜市協会長杯グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、12日日曜市職域クラブ卓球大会が9時から国見台体育館で、16日木曜市協会杯ゲートボール大会が8時から国見台球技場で、19日日曜市内ダブルスバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、市テニス協会春季大会が9時から国見台定休場で、25日土曜と26日日曜市スポーツ少年団野球交流大会が8時から伊万里湾大橋球場で、29日祝日伊勢地区中学校対抗ソフトテニス大会が8時から国見台定休場で、市長期争奪伊万里地区高校野球春季大会が5月6日まで9時から国見台野球場で、5月3日祝日国見台陸上競技選手権大会が9時から国見台陸上競技場でそれぞれ催されます。町民スポーツです。26日日曜黒川町民体育祭が9時から黒川小学校で、5月5日祝日 黒川町子ども相撲大会が8時半から黒川小学校相撲場で、5月10日日曜東山城町民ソフトボール大会が8時半から東山城運動広場でそれぞれ予定されています。教育と文化。2月21日松浦公民館で松浦町内読フェスティバルが開かれ、絵本作家の長野秀子さんが絵本でふふふと題した講演をしました。また3月1日黒川公民館で黒川町内読のすすめ報告会が行われ、絵本作家の宮西達也さんも講演を行いました。郷土の文化財。伝統の祭りや行事その4。ひな節句。汚れを払い健康や長寿を祈る行事です。昔中国では旧暦3月初めの巳の日に汚れを川に流して酒を飲む風習がありました。日本でもこの時期に海や山へ出かける風習があったので、そこで汚れを払うまじないをするようになりました。例えば髪を人の形に切った人型で体を撫でて汚れを移した後、海や川に流したりしました。これが流し舟で、さらに壇に飾られたのがひな人形です。伊万里地方ではひな節句にふつもちと貝や谷し蒸しかんころ、せり、ごぼう、人参、こんにゃくなどのお汚し、それにハマグリの吸い物を食べる習わしがありました。
代わって暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。市民活動団体などを対象とした情報通信技術セミナーが18日土曜と19日日曜に開催されます。会場は佐賀市駅前アイスクエアビル。講師はナレッジネットワーク株式会社の代表取締役森戸雄一さん。参加料は無料です。申し込み期限は14日。問い合わせ先 NPO 法人佐賀市民活動サポートセンター、電話 0952-40-2003。 野焼きは禁じられています。県内の河川敷で生活ごみの焼却によると思われる火災が発生しており、状況によっては甚大な被害をもたらす恐れがあります。災害防止だけでなく環境保全のためにもゴミは燃やさないようにしましょう。野焼きとは適正な焼却炉を使用しないでゴミを焼却することです。ドラム缶や小型焼却炉などは適正な焼却炉ではありません。問い合わせ先環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 重度障害者に佐賀県バスタクシー協会加盟のタクシー会社で利用できるタクシー券1枚300円を年間に最高15枚まで支給します。詳しいことは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。終演前の乳幼児とその保護者の親子遊びの広場、ワクワク広場は毎週月曜、火曜、木曜、金曜の10時から3時まで。申し込みはいりません。終演前の乳幼児とその保護者の4月生まれの誕生会は22日水曜11時から11時45分まで。こちらは申し込みが必要です。一時保育と休日保育の利用は事前登録が必要です。4月からポッポ専用の駐車場が市民センター裏側にできましたので、ぜひご利用ください。いずれも詳しいことは 子育て支援センターポップへお尋ねください。電話は 23-5197 です。最近、有害鳥獣による農作物の被害が急増しています。このため農協と市では、市猟友会の協力を得て銃器・罠による有害鳥獣駆除を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。なお、昨年はイノシシ1820頭、タヌキ61頭、アナグマ51頭、アライグマ87頭、カラスとドバト484羽が駆除されました。山菜採りなどで野山に入るときは、事故を防止するため目立つ服装やラジオなどを携帯して、駆除者に人がいることが分かるようにしてください。有害鳥獣駆除期間は10月31日までです。注意、狩猟を行うには免許が必要です。問い合わせ先、農業振興課、電話 23-2557。 春の全国交通安全運動は6日から15日まで。交通事故死ゼロを目指す日は4月10日です。伊万里市交通対策協議会では、市民総参加の新入学児童を交通事故から守る日通学指導キャンペーンを行います。日時は4月10日金曜午前7時から7時50分までです。佐賀県は人身事故全体に占める追突事故の割合が全国でワースト1位です。追突事故を減らすため、前の車との車間時間を2秒間空ける0102運動に取り組みましょう。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 毎週火曜日、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策、シャワーの45度のお湯を流す時間を1分間短縮した場合、年間でガス 12.78 リューベの省エネで約1980円の節約、水道 4.38 リューベの省エネで約1000円の節約になります。二酸化炭素は 29.1 キログラムの削減になります。またドライヤーは短時間で多くのエネルギーを消費するので、タオルでよく拭いてから使いましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 募集です。第30回伊万里市美術展の作品を募集します。詳しいことは障害学習センター、電話 22-1262 へお尋ねください。伊万里市ごみ対策協議会委員を募集します。募集人員は女性3人、任期は2年間、応募期限は5月1日。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 早朝ソフトボール大会チーム登録を9日と10日に受け付けます。参加料は7000円。問い合わせ先、ソフトボール協会事務局、松本さん、電話 28-0009。 平成9年度から市内のバスケットボール競技の普及と子どもたちの健全な発育・発達を図る目的で、立花小学校と国見台体育館でミニバスケットボール教室を開催しています。対象は伊万里市内の小学校3年生から5年生までの男女、会費は保険料を含んで半年で3000円。詳しいことはバスケットボール協会事務局、増永さん、電話090-7390-8511へお尋ねください。4月の行事予定、市民会館、17日金曜午後6時半から伊万里ロマン大学お別れ公演、 一部が浅野史郎氏の講演、二部は浅野史郎氏と古川知事の対談。18日土曜2時半から豚がいた教室の映画上映会。高校生以上900円、小中学生600円、未就学児は無料です。市民図書館。23日木曜から5月12日火曜は子どもの読書週間です。期間中は楽しい催し物を予定していますので、ご家族お揃いで図書館へご来館ください。うち読おすすめの本のリストの配布や、親子で楽しむ科学絵本の展示など。名画上映会、15日水曜2時半からレベッカ。4月の休館日、23日木曜、これは館内整理日です。6日、13日、20日、27日の月曜日、29日昭和の日は開館しています。4月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士相談は第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。いずれも予約が必要です。市民サービス係の電話は23-2136です。人権相談は第1と第3の火曜、消費生活相談は毎週月曜、水曜、金曜、ただし祝日を除きます。行政相談は第3金曜、社会保険相談は市民ロビー前の1階面接室で、毎週金曜9時半から3時まで。健康相談は市民ロビーで、毎月第1火曜1時半から3時まで。新商社相談は市民ロビー前1階面接室で、毎月第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。投資トラブルにご注意を。貯蓄よりも投資、元本保証、必ず儲かるなどと勧誘されて、高額な資金を投じてしまった。また親しい友人などから勧められて契約したというケースもあります。必ず儲かる投資はありえません。銀行より何倍も有利などと強調され、リスクが説明されていないことがほとんどです。元本保証、必ず儲かるというセールストークが多く見られますが、出資契約に元本保証を謳うことは出資法に抵触し、実態がなければ詐欺の可能性もあります。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
すごいぞ伊万里の中学生。全国中学生創造ものづくり教育フェアで厚生労働大臣賞を受賞した伊万里中学校3年生日渡し遥さん、毎日新聞社長賞を受賞した同じく伊万里中学校3年立石のぞみさんは音楽の小箱を制作しました。佐賀県教育庁表彰、全校児童生徒表彰。伊万里中学校は17年間にわたってアルミ缶を回収して、発展途上国の恵まれない子どもたちを支援するホスタープラン活動に取り組んでいることが称えられました。産卵防止活動部門優良校、環境美化教育優良校等の表彰。京成中学校は駅前商店街やカブトガニの産卵地タタラ海岸などを1学期に1回小学校と協力して清掃していることが称えられました。2月22日市長に受賞報告を行いました。 3月1日現在の使徒の動き。男27,904人、女35,558人、合わせて58,462人、前月に比べ27人増えています。なお世帯数は21,799世帯で、前月に比べ49世帯増えています。これで広報伊万里4月号を終わります。
3月15日号の市役所だよりから読みます。4月1日より歳費バスが運行している河内野線、上大久保線の路線バスが廃止となり、東山城方面の路線バスの運行が大幅に変更されました。今回廃止されるこの2つの路線は、これまで市が赤字補填をすることにより運行を続けてきましたが、東山城町区長会を中心とした東山城町中山間地域交通システム協議会が県や市の支援を受け、町内を循環する元気バスを運行して地域住民の移動手段を確保することになりました。東山城町の在住の人へ、元気バスをご利用ください。発着場所は伊万里ショッピングセンターと MR 里駅になります。なお元気バスの利用は東山城町にお住まいの人で、会員登録、チケットの購入をされた人に限ります。詳しくは元気バス事務局電話 29-8688 までお問い合わせください。
この春、伊万里の町はどこを見ても桜が見事に咲き、まるで薄紅色のベールに包まれたような美しい情景でした。今年は例年より早く咲きましたが、寒の戻りがあって花冷えの日が続き、美しい花を長く楽しむことができました。桜の季節になると、私は決まってずっと昔、小学校の入学式の日、母親に手を引かれ校門をくぐった時に見た桜がひらひらひらひら舞い散っていた懐かしい光景を思い出します。皆さんも桜を楽しまれたことと思います。では来月号までごきげんよう。